礼拝備えの賛美歌2編の58番を歌いましょう。ただいまより本日の礼拝を始めます。 新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い、皆を讃えよ。火から火へ、御救いの良い知らせを告げよ。正詠539番を歌います。なる神様、高誕節第六手術の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。それでは主の祈り。
我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に見合わせず悪を許す救い出したまえ、国と力と栄えとは
講読文第4番16を講読いたします。講読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。主よ、願わくは我を守りたまえ、我主に家楽、何時は我が主なり、地にある生徒は我が極めて喜ぶ優れし者なり、我彼らが捧ぐる血の幹を注がず、主は我が譲り、また我が杯に浮くべき者なり、はかり縄は我がために楽しき地に落ちたり、我は悟しを授けた孟子を褒めまつらん、我常に主を我が前に置けり、このゆえに我が心は楽しみ、我が栄えは喜ぶ。そは何時我が魂を黄泉に捨て置きたまわず、何時命の道を我に示したまわん、何時の右にはもろもろの魂とこしえにあり。賛美歌520番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。天にいます父なる神様、新しい年になって早1ヶ月が経とうとしております。今日は寒い日ではありますが、こうしてこの街道に一同が集められ、あなたの御名を賛美し、あなたの御言葉を聞くことができます幸せを感謝いたします。今日あなたの御言葉を語られる遠藤先生を強め、私たちが心を開いて御言葉を正しく聞くことができますように導いてください。すぐる一週間、あなたが常にそばにいてくださったにもかかわらず犯しました数々の過ちをどうかお許しください。来たる一週間も私たち一人一人を導き方向づけてくださいますよう、またあなたの御心にかなった行いができますようにどうかお守りください。どんな時もあなたが見ておられることを常に心に留めさせてください。この街道の中は暖かで、外の寒さをも忘れてしまいそうですが、日本だけでなく世界中で異常気象やその他の理由によって寒波や洪水、また飢饉などに襲われているところがあります。その中で寒さや飢えに苦しんでいる人々、家を失った人、家族と離れ離れになった人たちがたくさんいます。どうかあなたがその方たちのそばにいて、癒し、見守ってくださいますように。あなたの豊かな祝福がありますように。先日より3月の総会に向けての準備が始まり、新年度の備えのために心を尽くしてくださっている方々がいます。その働きを守り、祝してください。また寒い日が続き、体調を崩されている方々も多いと思います。今、病床にある方々、高齢のため教会に来ることができない方々をどうか祝福してください。また、私たち一人一人を祝福し、いつも私たちと共にいてください。この祈り、この街道に集う人々の祈りとともに、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。 賛美歌525番を歌います。どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書4章16節から30節までです。
イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。死の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、 主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていった。この人はヨセフの子ではないか。イエスは言われた、きっとあなた方は医者よ、自分自身を治せということ技を引いて、カファルナウムにいろいろなことをしたと聞いているが、今日のここでもしてくれと言うに違いない。そして言われた、はっきり言っておく、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。確かに言っておく、エディアの時代に3年6ヶ月の間雨が降らず、その地方一帯に大飢饉が起こった時、イスラエルには多くのヤマメがいた。エリアはその中の誰のもとにも使わされないで、シドンの地方のサレブタのヤマメのもとにだけ使わされた。また預言者エリシャの時代にイスラエルには雷病を患っている人が多くいたが、シリアの人アナマンの他には誰も記憶されなかった。これを聞いた街道の人々は皆憤慨し、総立ちになってイエスを町の外へ追い出し、 町が立っている山の崖まで連れて行き突き落とそうとした。しかしイエスは人々の間を通り抜けて立ち去られた。
なぜこの先ほど読んでいただいた聖書の中には旧約聖書のイザヤの言葉が出てくるんでしょうか。質問を言い換えれば、どうして新約聖書、新しい契約と私たちが読んでいる聖書の中に古い契約である旧約聖書がよく出てくるのか、ご存知でしょうか。この教会には新学生がたくさんいますので、これが学校のクラスであれば多分誰々さんどう思いますかというふうに振るとですね、ちょっと困る人が何人かいるんじゃないかと思います。まあ、いろんな、これはいろんな説があるんですが、一つ面白いなと最近思ったことを少し説明して、今日の聖書を理解する助けとしたいと思います。それはもともとユダヤ教の礼拝でも今私たちが聖書を読んで、そしてその後解説のような形で語って、そして共にお祈りをする。ユダヤではその後食卓を共に囲む、今の聖餐式のもう少し時間の長いものでしたけれども、時期によりいろんな説がありますけれども、少なくとも旧約聖書、特に創世記から始まる5つのモーセ五書と呼ばれる書物、そして今日出てくるイザヤ書をはじめとする預言の言葉を礼拝で読みます。そしてその解説をして共に祈って食事をとった。イエスもユダヤの礼拝に沿って旧約聖書を読んで解説した。ですから今日はイザヤの巻物、昔の聖書は巻物でありましたので、今のこうページを開いてこうするのではなくて、巻物をこうなんていうかぐるぐる巻いていって、その場所を読むと。そして今日はたまたま、イザヤのところになった。でそれをイエスはこう解説していく。 ですから、聖書の中にたくさん旧約聖書が出てきます。それはイエスが旧約聖書の中の言葉を読んで、そしてそれを今の言葉に変えようとした。イエスの言葉は私たちにとってはもうすでに数千年、2000年ほど前の言葉でした。しかし、その時にイエスは、聴衆たちにとっては700年から1000年ほど前の旧約聖書の言葉、今日の場合は預言書、イザヤの預言書を今聞いている人々に今の言葉にこう、まあ、置き換えようとした。それが旧約聖書がよく、まあ、使われる一つの理由。その旧約聖書をもとにイエスはそれを解説していった。これが、まあ、一節です。まあ、試しに新学生の皆さんは新学部に行って聞いてみてください。また違う説が出てくるかもしれませんが、これが一つの説となっています。で、今日の聖書は荒野から、まあ、イエスがバプテスマのヨハネから洗礼を受け、そして荒野にで、まあ、試す試みを受け、そして人々のいる町へ出てきます。まずカファルナウムという、まあ、都市に行って、そしてその後で故郷のナザレに帰ってくる。ナザレという町はいろいろ調べてみても特に有名なものは何一つない村、旧約聖書にも名前が出てこない、あまり、名前がないということで、まあ、本当にそのあたりの名もない村、まあ、そこにたまたまナザレという名前があった、その程度の村であったようです。そこでイエスは聖書を読んで、そしてその街道の中でイザヤ書の解説をするわけです。マタイとマルコとヨハネの福音書にも同じこの街道でイエスが語る場所、そして人々があまり聞かないというところが出てきます。しかし今日読むルカは、特徴的なことをいくつか備えています。一つは、ルカはイエスが語った、最初の、説教というかその解説のところに、イザヤ書の中から貧しい人に告げられる福音について、貧しい人、虐げられた人が救いの対象であるということを、述べ伝えます。イエスが来た目的は、貧しい人や虐げられた人を解放するために使わされた。そのことを強調して持ってきています。もう一つ特徴的なのは、イエスの言葉を素直に受け取れた人たち、そしてまた翻って受け取れなかった人たちがいた。21節でイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現した。かつて語られたイザヤの言葉、それが今日耳にしたあなたたちのもとに実現する。これは救いは今あなたのもとに現れるんだという。それを受け止められる人々には恵みの言葉。しかし受け取れない人には、なんだ、あれはあのヨセフの子供じゃないか、あんな奴にそんな救いの言葉が語れるはずはなかろうと、そういう反応を示しました。救いの言葉を素直に受け取れる人と、いやいやそうじゃないと、あいつが言う言葉だから受け取れないと、そういう形で受け取らない人がいました。私も自分自身の歩みを考えてみて、自分の母教会、自分が生まれ育った教会があります。そこに行くとこういうふうに礼拝でお話をしていても、生まれる前にはおむつを替えたゆうちゃんが前でよく喋ってるねという、そういう感じの、なんて言うんでしょうか、生まれる前を知ってる、おむつを替えたあの人が、まあ立派になられたことって、その程度の聞き方しか、まあ、されないというか、でどんなにこちらが一生懸命喋っても、まあ頑張ってるわねという、まあ、そういう感じのものを感じることがあります。まあ私自身も 6ヶ月ぐらいまでおしめを変えていた甥っ子が小学生になって立派になっているのを見て、彼がもし将来講談でこう話をすると、多分6ヶ月前まではおしめを変えていたよって、そういうふうに多分なると思うんですが、しかしその故郷で受け入れられることの難しさ、自分の幼い頃を知っている人たちに、救いの言葉を語っても受け入れられないことの難しさ、それをイエスは体験したということです。そしてこれもルカによる福音書に特徴的なのですが、故郷で受け入れられないということに付け加えて、かつての預言者のことをルカは書き加えています。これはかつてエリシャという有名な預言者がいた。しかしそれぞれの預言者をユダヤの人たちは受け入れなかったんだ。だから救いはあなたたちではなくて異邦人に、本来あなたたちに与えられるべく救いが異邦人の方に行ってしまいましたという。そのことをわざわざここに挙げて、そしてイエスがそれを語ることによって人々は怒りを感じます。せっかくの恵み深い言葉、救いの言葉があなたたちではなくて異邦人に与えられる、一体どういうことなんだ。私たちにあるはずの救いがあの異邦人たちに取り去られてしまうとはどういうことだ。そこで人々は怒るわけです。これも最近見に行かなくなったんですが、かつて大阪のとある野球チームの試合を見に行きました。熱狂的な応援で知られるパリーグですけれども、熱狂的な応援で知られるそのチームは一生懸命チームを応援していました。そして頑張れ頑張れと応援していたのですが、その試合に負けた途端にですね、金返せとか、しろとかっていう言葉を投げかけるわけです。今でも敵チームながらかわいそうだなということを覚えているんですが、そこには求めているものが与えられなかったということに対する人々の怒り、本当の怒りが出ていました。もちろん中にはただ単に日常の嫌なことを野球場でこうぶつけるだけという、そういう人たちもいたようですが、とにかくいただけるはずの恵みをもらえなかった、その時の怒りの恐ろしさ、そしてそれが集団になって投げかけられる時の恐ろしさ、先ほどまで恵み深い言葉だと取っていた群衆たちが突然イエスを崖から突き落とそうとする。じゃあどうすれば私たちは恵みの言葉としてそれを受け取ることができるんだろうか。神様がイエスを使わして、そして私たちに分かるように一生懸命恵みの言葉をこう伝えようとする。しかしそれをやっぱり受け止めることができない。どうすればいいんだろうか。逆にどういうふうに聞けば恵みの言葉が恵みの言葉にならないのか、そのことがここにはわかりやすく出てきていると思います。それは先ほども言っているように故郷では受け入れられない、そこには先入観、偏見があります。イエスというあのヨセフの息子がそんな救いの言葉を述べることができるはずがなかろうという、その先入観、あの人物の口からそんな言葉が出るはずがないという、その先入観、偏見のゆえに人々は聞くことができなかった。また最近あったことなんですが、とある車が隣の中村さんの駐車場の入り口を塞ぐような形で止めていました。多分そこから出ようとしていた方だと思うんですが、てっきり高野原教会の誰かの車だと思って、お宅の車じゃないということで 文句を言いに来られました。で、私も車を見てあまりにもひどい駐車の仕方だなと思って、しかし幸か不幸か私一人しかいなかったので、いいえ違いますと、今誰も教会にはいませんし、そういう止め方をする人はいないと思いますと言ったんですが、その方はお宅のとこもよう止めてるからなという一言を残して去っていかれました。思わず後ろからこうベーっとしようかと思ったんですが、しかしその偏見というか先入観、私たちそこの前に止まっているから教会に違いないというその先入観の恐ろしさ、本当に私たちは怖いもんだなということを思いました。で、その先入観によってもう目の前で語られているその救いの言葉を受け取ることができない、これが私たちの人間の悲しさであり、そしてイエスが自分の故郷の人たち、もしかすると顔を知っている人、イエスがこの人素敵だなと思った人もいたかもしれないけれども聞いてくれない、イエスが苦しんだ一つの理由ではないかと思うんです。そして最後に突き落とすというところ、これをユダヤ教とキリスト教の対話という中から、あ、なるほどなという解説を一つ見つけたので紹介してみたいと思います。イエスを突き落とそうとしていた群衆はイエスへの怒りだけで、もう腹が立って仕方がないから突き落としてやろうとそう思っていたんですが、もともとこれはレビ記には贖罪のヤギ、自分たちの罪をあがなう犠牲のヤギを、その犠牲のヤギに対して、どういう扱いをするか、イスラエルの罪をすべて背負わされた、贖罪のヤギはもともとは荒野に追いやられたそうです。あれのにその、ヤギに罪を、追いかぶせて、そして、荒野に、ほっぽり出すという、これがかつてなされたことであったようです。ですからもしかするとこのことを知っていたルカはイエスをまず荒野の試みに合わせられて、そして、この崖から落ちる、でこれは、レビ記からずっと時代が進み、イエスと同じぐらいの時代になってから、荒野に追いやるのではなくて、多分みんなに見えるところで、その象徴として生贄のヤギを、エルサレムの外側の高い場所まで連れて行って、そして崖から突き落としたそうです。自分たちの罪を全部背負わせたヤギを崖から突き落として、それで自分たちの罪を許してもらうという、これがその当時行われていたことだそうです。ですからイエスを崖から突き落とす、これはイエスが憎いからということだけではなくて、罪の許しの印として生贄のヤギとしてイエスを崖から突き落として自分たちの罪を許してもらう、そのことをルカは掛け合わせてこの聖書にそういう意味を込めていたのではないか。そしてイエスが一番人々の怒りを買った、それはあなたの罪は許されたということを自分たちユダヤ人ではなくて異邦人に投げかけた、そのことから人々は怒りを感じたようです。実は日本に住む私たちもよく似たところがあるようです。かつてユダヤの人たちは神様から何度も何度も救いの言葉を投げかけられ、しかしそれを否んできました。一つにはその神様の言葉が自分たちに受け入れるに少し苦い言葉、例えばこれから国が滅びて、そしてその後に救いがやってくる、どうして国が滅びる前に救いをくださらないんですかと思ってしまうんですが、それぞれの預言者、かつての預言者はまず滅びがあってそれから救いがやってくる、そういう形で自分たちに受け入れることのできない神様の言葉、それを受け入れられない、ですからその後に来る 救いもまで待てないという、これが当時あったようです。日本でも正月に神社に行くとおみくじというのがあります。また今日の運勢ということで新聞や雑誌、最近ではインターネットでもそういうものが出てくるそうです。ここには早く結果がわかるという、たとえ運勢が悪くとも早く結果がわかるということがとてもいい。せっかちな時代になって自動販売機で欲しいものが手に入る、またインスタントラーメンやファストフード、マクドナルドなどで何でもすぐに手に入る、それに慣れてしまうとどうも私たちは待って、その救いの言葉が熟成して自分たちに投げかけられる、それをなかなか受け取ることができないようです。私たちが聖書を読んで、そして時々旧約聖書を読む、そこには3000年4000年前の人たちが救いの言葉を聞いていながらなかなか受け入れられなかった、イエスの時代もまた目の前でその救いの言葉を聞いているのに受け入れられることができなかった。ですから私たちも同じように、ああこれが救いなんだと思える時よりも、むしろ群衆と同じようにイエスを突き落としてでも私に救いの言葉をください、イエスを犠牲にしてでも自分を救ってください、この罪を許してください、そう思える時があるかもしれません。しかしイエスはこの言葉を、今日あなたが耳にした時救いが実現する、ですから私たちがどんな罪を負おうとも、どんな過去を持とうとも、しかし本当に神様に祈り、そこに救いを求めるとき、新しい恵みの言葉をいただけると思うのです。そう言いながらなかなか毎日毎日アクセスしていると神様が救ってくれるのかどうかわからないときがあります。しかしこうして集うこと、そして共に祈る中で必ず救いがもたらされる、そのことを信じて共に祈りたいのです。お祈りをします。神様、私たちは周りの人たちの雑音や自分に都合のいいことを受け取るのに本当に耳が早く、心も素直で、しかし逆にあなたの救いの言葉、そこには苦さもあり、またその苦さや苦しみの後にあるその救いまでなかなか我慢して待って受け入れることができません。聖書の中にはたくさんの人が神様の言葉を聞き、しかしその言葉を受け入れられずに立ち去ったり、その言葉を投げかけた預言者やイエスを殺そうとする、そういう場面が出てきます。どうか私たちも同じようにあなたの救いの言葉を受け取ることができないとき、あなたによる希望を失いそうになったとき、どうかあなたの約束はいつか必ず実現すること、そしてイエスの救いの言葉が私たちが耳を本当に澄ましたときに必ず聞こえてくること、そのことをどうか実感することができますように、そして共に祈りつつあなたの恵みの言葉を受け取ることができますように導いてください。この祈りを、集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌294番を歌います。 どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御祭典の父なる神様、この寒い朝の日曜日の礼拝に兄弟姉妹方と共に礼拝を守り出席できましたことを心より感謝申し上げます。今世の中で災難や目を覆いたくなるような事件がいろいろと報道で知らされております。この難しい世の中の中にあって、どうかあなたに名を呼ばれ、この世にして守られておりますことを感謝申し上げます。どうか一人でも多くの方があなたの道に入れられますようにお願いいたします。今捧げました献金をどうか清めてあなたの御用にお持ちください。そしてまたその捧げられました一人一人の背後におられるご家族の方や、また携わっておられる方々の上に どうかあなたのお守りがありますように。この小さなお祈りをイエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。
牧会報告の前にグリーティングをお願いします。前後左右の方とどうぞご挨拶をなさってくださいませ。では牧会報告をいたします。本日の集会は聖歌隊の練習30周年記念誌編集委員会がございます。今週の集会はハンドベル練習が1日午後2時から、聖書講座2日の水曜日午前10時半から、晩祷会は同じ2日の水曜日午後7時30分から、ひまわりグループは3日午前9時から、街道清掃は5日、婦人会の方よろしくお願いいたします。遠藤先生の予定は3日の午後が面会日になっております。次週の主日礼拝は2月6日高端節第7主日の礼拝でございます。聖餐礼拝ですので、どうぞ皆さん、ご出席ください。礼拝後の集会は2月の定例役員会がございます。集会行事の予定は大体見ていただいたらいいんですけれども、真ん中あたり定期教会総会がのご案内があります。3月13日日曜日礼拝後に、総会ございます。それぞれの担当のところの原稿を、頼まれていらっしゃる方は原稿をご準備ください。次のところに参りましょう。あとはどうぞご覧ください。あとお知らせご案内のところです。イースターに受洗信仰告白を考えておられる方は遠藤牧師までご相談ください。ひまわりグループが、来年度の園児募集をしております。お知り合いの方にご紹介ください。それとクリスマスの写真が できておりますので、購入ご希望の方は掲示板の用紙にご記入ください。あとはどうぞご覧ください。正英541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しきお交わりが、ここに集うた会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
Thank you. Thank you. やっぱり派生石田さんは433すぐ出てくるや
つ、ね、すごい。
Thank you.